はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは40分間にわたり、興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
はい。
はい。
そういうことでございます、ね。
はい。
やってまいりました。何を言ってるのか、ね、よくわかんない、この、お盆真っ只中な雰囲気でございます、ね。
はい。
もうお盆先じゃねえ。帰省先。お盆先って何よ。お盆の帰省先で、
はい、
まあ、今日はゆっくりラジオを聞いてらっしゃるなんていう人も ね、
そうですよね、
いるかもしれないから、はい、まあ、あのくつろいでね、うん、楽しんでいただければありがたいわけでございますが、はい、まあ、第2金曜日は、うん、得てして何もないです。大体
大体
何もないです。
そうですね、
平常運転すぎるほど平常だから。なんかね、何もこう、何も、うん、な特筆事項がないんだよね。
静かにお送りしてる。
そうそう、なんかね、一番まったりしてるというか、なんかあれなんだけど、
うん、
でもまあね、お盆の日にこう差し掛かるってい うことで、
は
い、ちょっとなんか、うん、なんかボンモードで行った方がいいのかな。
ボンモードって、
ボンモードの意味がよくわかんない。
どういうモードですか。
なんかお線香の一本や二本でも上げとかなきゃいけないわ。スタジオに。ね、思ったりもするわけでございますが、やってまいりました、はい、興味あるあるコーナー、
はい、
毎週ディープな音楽を皆さんに楽しんでいただくという、この金曜日の毎週いろんな企画やってますけれども、
はい、
第2金曜日は世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さんいらっしゃい、
はい、
ギタリスト森友啓一とともにお届けします、
はい、
今日も今月も、
はい、
弦さんいらっしゃいのお時間がやってきたわけでございますが、
ま、ね、うんうん、
まあ、いろんなこの弦楽器を、うん、のサウンドを聴いて楽しもうという、
はい、
この企画、うん、結構まあ4年半ぐらいもうやってる。
そうです、そうです、はい、
なんだかんだ言って意外と長寿。
長寿ですね。
では平常運転だから、なんかこう企画会議で変える気がしないよね。
まあまあそうです、ね、
うん、
次誰でしょう
か。こう目が行き届かない場所っていうのかな。なんていうのかな。
目が行き届かない、
目立たない場所。
なるほどなるほど、
うん、そのままにしといていいっていうやつ、ね、いわゆる放置。
放置、ね、
放置期間。まあね、
はい、
でも長らく地味にこうしてね、
うん、
毎月毎月さまざまな弦楽器の魅力を皆さんに聞いていただいてますよ。
う、
う
ん
うん、まあ、あの森友くんギタリストですから、はい、ギターサウンドをメインに軸にしてですね、うん、展開してますが、
はい、
今日はギターだけじゃなくて他の楽器も持ってきたね。
ありましたね、
うん、今日は、
うんうん、
なかなか今日もいいよこれね。
今日いいですね、
うん、何かこう、そうだな、時代それからなんだ、録音の仕方、
うんうんうん、
それから再生する機会でもだいぶ違ってくんだよな音楽は。
違いますね、
うんうんうん、国も違えばね、世代も違えばジャンルも違えば、うん、いろいろなさまざまな弦楽器の音色がね、
はい、
まあ、歌もそうだけどさ、まあ、どんな楽器でもそうなんだけどね、うん、
はい、
特にこの弦楽器っていうのはさまざまな音楽の中で使われてるわけでございまして、
はい、
今日もたくさん愛を込めて、
はい、
ね、この弦楽器いこうかなと思いますけれども、うん、はい、ロックヒーロー、
ロックヒーロー、
まずはロックヒーロー、
ロックヒーロー、
それから邦楽、うん、ギタリスト、うん、それから今日はね、
うん、
古い、とても古い音源とか、
うんうんうん、
あとは、 まあ聞いてるのが楽しみだな、
はい、
うん、イントロのコーナーもあります。ギターイントロ、
うん、
ね、あのトロが入ってる、
はい、
トロも楽しんでいただこうというわけでございます、はい、まずはロックヒーロー、
はい、今日はですね、うん、ジェフベック
来た、
来日しますからね。
ジェフベック来日決まったんだよね、
はい、決まったので、
うん、ジェフベックな、ジェフベック孤高のギタリストですね、
はい、今日はですね、うん、スキャッターブレインという曲ですね。
スキャッターブレイン、
ブローバイブローってアルバム
知ってます？有名ですよね、このなんかこう油絵というか、
そうですね、ギターをレスポールを持っているジェフベックが描かれているジャケットで有名なんですけど、
肖像画というか、
はい、
すごい有名なジャケットなんだよね、うん、これね、
これね、結構あの悲しみのなん恋人たちかとか、
あ、
そう、有名な曲も入ってるんですけど、あ、
それが入ってるやつか。
そうです、そうです、
はいはいはい、はい、
この中で今日は、うん、ですね、スキャッターブレインをお持ちしたんですけど、
スキャッターブレイン、
これはですね、メインテーマの早弾きがすごいっていう、っていうところですね。で、
早弾き系
ずっとですね、同じテーマを結構軸にして流れてる、うん、まあ、はいはい、フュージョン系の曲なんですけど、
フュージョン系、はいはい、はい、
で、まあ、ソロはこのファズサウンドですか、はいはい、ファズをかけたサウンドがこう、はいはい、いい音出してんなっていうところで聴いてほしいなと思って持ってきました。
あ、
うん、
ジェフベックは俺全然あんまりこう通ってきてないんですよね。ジェフベック通りを通ったことがなくて、
ジェフベック通りはジェフベック通りはやっぱギタリストですよね。
水木しげる通りとかは歩いたことある。長谷川町子通りとかこう歩いたことがある。ジェフベック通りもまだね歩いたことがなくてですね、はいはい、あんまり、
うんうん、
有名な曲しか知らないし。
そうです、ね、
ジェフベックってほら、はいはい、あの歌歌わない人でしょ、
うん、そうです、インストール
だよね。だから、はい、あのミック・ジャガーのバックでやってる時とか、
あ、
ロッド・シュワードのバックでやってる時とか、そういう時にしかお目にかからない方なん
ですよね。
結局やっぱりボーカリスト経由でしかジェフ・ベックを知らないんだよね。
あ、なるほどなるほど、
うんうんうん、あれ、あれ、うん、ヤードバーズにいたのもこの方
で、ヤードバーズ、そうですよ、
ヤードバーズにいたのもジェフ・ベックですね、
はい、
だよね。それから
結構いる、
あのロッド・シュワードのバックでフェイセスにいたんだっけ、いなかったっけ、いなかったっけ、
その辺は僕はあんま分かんない。
あ、そうですか、はい、だからなんかこう、お一人様になってからは、
うん、お
一人様になってからは、ジャケットぐらいしか知らなくて、この有名なジャケットは知ってんだよ。
ジャケットは結構ね、
そう、ジャケは、あの、リンゴのジャケットのやつとかさ。
ギターショップとかでギターをこうメンテしてるようなやつとかあるんですけど、
すっごいジャケットは有名で知ってるんだよね。うん、で、もう、ジェフ・ウェックっていう人も知ってるし、ちょっとなんかこうヤギ顔な感じの。
まあそうですね、
うん、
結構このアルバムの時はレスポールを弾いてたんですね、
はいはいはいはい、
で今は結構もうストラトがメインですけど、
ね、ストラトっていう印象があったんですけど、うん、このジャケットのようにレスポール時代もあったんですか。
そうです、ありました、ありました、うん、で結構そのレスポールの音もこう堪能できるのではないかなというところですかね。
なるほど、いいですね、はい、じゃあジェフベック、
はい、
ね、来日何月だっけ、
9月、
9月、あ、もう来月、うん、じゃあもう いらっしゃい記念じゃないですか、もう今日は
ようこそ。
ね、
はい、
いらっしゃい記念、ジェフ・ベックのスキャッターブレイン、楽しみですね。こちら聞いていただきたいと思います。 ジェフ・ベック、
はい、
スキャッター・ブレイン、
はい、
うん、すごいですね。弾きまくってるね。
弾きまくってますよね、これは。
変拍子
変拍子になるのかな。
なるんだよな、
ね、はいね、ずっと同じこうフレーズがこう続いてる感じが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
こう僕好みなところ
もあって、僕好みです、ね、途中のまあ言ってたファズのところね、はい、最後の方もそうだったね。
そうですね、結構
すごいね。いやすごい音で撮れてるんだね。いい音で撮れてんな、ね、うん。
ドラムとかも
ドラムの音がすごいね。あとはキーボード、うん、
はい、
でこれ弦楽器のジェフ・ベックのギターばかりにこう聞いてるとあれだけど、はい、うん、途中のそのキーボードソロの後ろのストリングもすごいんで、はい、ストリングスが
すごいですね。
これがすごいね、このスコアが、
うん、なんかアレンジはジョージ・マーティンみたいですね。
ジョージ・マーティンなのこれ。そうなのこれ。これジョージ・マーティンなの。
そうです、ストリングスアレンジメント、そうそうそうそうそう、
ね、プロデュースやった、うん、そうそうそう、あ、そうなんだ、はい、あ、そう聞くとだいぶこう印象変わってくるんだ。え、ジョージ・マーティンなんだこれ、はい、
ジョージ・マーティンがオーケストラアレンジメントやった、
はいはいはいはい、
感じですね。
やりそう。
やりそう。やりそう。
すごい合点がいく。
あ、納得い
く、あ、納得いくね、あの、
う
ん、
そうですよね。
ああ、うん、そうそう、
なんかこの付け加え方というか、
あ、なるほどって。
そうそうそう、
なるほどなるほど、うん、
僕も結構
かなりマーティンクオリティだね、これ
オーケストラ気になって、
はいはいはいはいはい、
見たらそうだ
った。あ、そうなんだ。さすがすごいね。ジョージ・マーティン、こんなところで出会うと思わない、ね、バッタリだよ。急になんか都内、都内渋谷かどっか歩いてて、おーみたいな。マーティンみたいな感じ。
はい、
あ、そう、
はい、
へ、これはまたすごいですね、
はい、
いい仕事するよな、ジョージ・マーティンは。
ね、
いや、しかし、去ることながら、まあ、ジェフ・ベックも聞き倒しですね、これね。ずっとリフをこうやってずっとやってるっていうのは、うん、意外とこの根気がいるよね。
根気いると思いますね、
うん、踏み外せないもんね、盛り上がって。
そうそうそう、
ずっとこれルーチン通りやらなきゃいけないね。
で後期の方、2000年代に出したあのアルバムの方でも結構似たようなこう同じフレーズを弾いてるやつとかが1曲目であったりとかしますから、基本的にこういうのが好きなんだなというところですね。
ジェフ・ベックのスキャッター・ブレイン、
はい、
聞いていただきました、はい。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さんいらっしゃい、
はい、
まずはジェフ・ベックというのね、うん、名の弦さんに来ていただ
い
て、
はい、
続いては日本の邦楽 J-POP 系、これは J-ROCK
ですね。
だね、
うん
うん、
このバンドはなんか知ってる方いるかなっていうところなんですけど、はい、シアターブルック、
シアターブルック、
はい、
名前は知ってます。
知ってますか、うん、佐藤泰治さんという方が、はい、あのギターボーカルでやってるんですね、はいはいはいはい、このバンドは、うんうん、結構ね、今日はですね、溢れ出すばかりという曲をお持ちしたんですけども、溢れ出す
ばかり、
はいはい、この人も、まあ、結構アコースティックと、はい、あとはジェフ・ベックと一緒なんですが、レスポールがメインで、
はい、
この曲は、まあ、なんていうんですか、イントロの方のレスポールでのカッティングというのが結構やってるので、うん、
はいはい、
結構珍しいんじゃないかなというところですね。レスポールのカッティングって言った
ら、うん、そうですね、どちらかというとなんか単音楽器っていう感じで、単音の方が、ね、はいはいはい、似合うっていう感じ、う
ん、結構ね、うん、このアレンジとかが結構なんて言うんですかね、結構面白いなというところがあるので、また、ソロも、さっきのジェフ・ベックじゃないですけど、うんうん、ファズがですね、このかかってるんですけど、
はいはい、
さっきのジェフ・ベックとかちょっとかかりが違うっていうんですか、ね、
はいはい、
こうドライブって言って、うん、歪みをこう結構限界まで上げると、
はいはい、
ファズってこう音が詰まってくるんですよ、
は
いはい、鼻が詰まったような音になってくるんですね、
はいはい、
そういうのがこう、はい、この曲に入ってるんですね、
はい、楠田恵理子さんみたいな感じになるんですか。山瀬まみさんみたいな感じになる。どっち側の鼻詰まりな感じですかね。
どっち側かって言ったら分かっちゃった。ちょっとね、こうここっていうか、こう中音が詰まったような、
あ、中音が、はい、ああなるほど、はい、はい、
うん、音になるので、そこが聞きどころですね、
はいはい、あ、なるほどね、
はい、
うん、シアターブルック、これ何年ぐらい、
95年の作品ですね。
あ、そうなんだ、90年代のバンドっていうイメージがすごいあって、
うん、うん、
シアターブルックの溢れ出すばかり、こちら聴いていただきたいと思います。
三段銃と弾を意識揃えといてくれないか。屋根も窓もテレビも電話もぶっ飛ばしてやるさ。すぐ切りして景色いいぞ。駐車場涙もよ涙。
シアターブルックの溢れ出すばかり、
はい、
すごいですね。すごいですよ。もう
これも結構いいんじゃないかなっていうところですね。
そのカッティングね、
はい、
カッティングでも後半のソロもすごかったですね。
そうそうそうそう、カッティングはなんかちょっとレニクラっぽい、
ね、あ、そうですね。あ、そうか、
そうそうそう、
あ、あの頃のレニクラのあのスラッシュがやってた時の頃のやつだ。
そうそうそう、
あれレスポールじゃん、だってあれ。そうか、
結構近いですよね。
あ、はいはいはい、はい、なんか、もうなんか聞いた感じが、うん、うん、肌触りがそうだなっていう。
そうですね。はいはい、うん、
なるほどね、うん。90年代。なるほど。そうか、そうか。なるほどね、
はい、
うん。でもなんか、歌中でもさ、すっごいギターソロ上から、
う
ん、
ね、そうですね、
パ
ーズがかかってますよね。
うん、あれすごいですね。
もう、多分ね、これ、エレクトロハーモニクスっていう会社の、はあ、多分ビッグマフを使ってると思うんです
よ。エフェクターの名前
ですか？そうそうそう。ファズの中でも、はい、このエレハモのファズってこういう感じの音が出るんですよね、うん、まあ、多分そのエフェクター使ってるはずですね。はあはあは
あ、後半のソロとかもさ、
はいはい、
完全に何かギターだけ別な個室で撮ってるかのような、ね、距離感、
う
ん、
そうそうそう、
すごいよねあれ、
はい、
うん、なかなかあれ出ないような気がするんだよな、うん、ミックスしちゃうと、
はい、
あのギターだけ独立してる感じがすごい。
そうなんですね、
うん、すごいなと思った、うん、
この辺がいいなと思いますね、
は
い、
シアターブルック溢れ出すばかりという、
はい、
コーノスシティは空模様が何か非常に怪しい、
うん、はい、怪しくなってきましたね、
うんうん、怪しい人影が
人影
俺じゃんそれ。ちょっとね、あの雷なんかも来る、うん、なんかゴロゴロ言ってるらしいん で、
そうです
ね、お気をつけいただきたいという感じですね、はい、もうこれからだから週末だからさ、お盆休みも兼ねてね、うん、外出しようなんていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、お気をつけいただきたいと思います、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さんいらっしゃい、ジェフベック、そしてシアターブルックをお聴きいただきましたが、後半も非常にすごい素晴らしい弦楽器の音色を皆さんにお聴きいただこうと思います。 CM の後もお楽しみに。やはりコーノスシティですね、
はい、
非常に空模様が今慌ただしくなっておりまして、雨がすごい、はい、
雨が結構すごい降ってますね、うん、
これからちょっと強くなる恐れがありますので、はい、皆さんご注意いただきたいと思いますね、はい、このお盆の最中、
うん、
ね、やっぱこうやって夕立がね、
はい、
まあ、降り始める、
そうですね、
大気が不安定ですからね、うんうん、お気をつけください、はい、また何かね、いろいろとこう雷とか、うん、こちらスタジオから見えたらですね、随時番組の中でも、コメントしていきたいななんていうふうに思いますけどもね、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております弦さんいらっしゃい、
はい、
この間あれ7月の下旬でしたっけ。
そうですね、
森友くんと2人でですね、はい、
うんうん、
武蔵野美術大学に行ってまいりました、
はい、
むさびという
むさび
、ね、武蔵野美術大学、
はい、
これは国分寺の方にあるんですけども、はい、2人で夏の猛暑のこの暑い最中、うん、汗だくでバスに揺られて行きました、
はいはい、行きましたね。
この武蔵野美術大学でですね、うん、もうすでに亡くなった音楽評論家の中村東洋さんのコレクションが、うん、
はい、
この武蔵野美術大学に寄与されて寄付されていて、
はいはい、
そのコレクションの展覧会があったんです、
はい、
で、うん、5月から始まってたんですけど、うん、入場無料で、うん、もうこれ行こうじゃないかと、
はい、
素晴らしい展示会じゃないかということでね、うん、行って、あさってで終わるんだね、ね、16日までなんですってこれ。
あ、9
月ぐらいまでやってくれてればいいのにな。
そうなんですね、
8月16日の日曜日でもう終了だということなんですけど、もしお時間あればね、
うん、
ぜひ足運んでいただきたいな。
そうですね、
貴重な、もう中村東洋さんという名前を聞いて、うん、あの人かって分かる人はだいぶ音楽通というか、うん、ポピュラー音楽通、
はいはい、
うんうん、私も音楽評論だけじゃなくて、うん、実際にCD を編集してこう世の中に紹介してくれたりして、
はい、
でやっぱり私の好きなその戦前音楽とか、
うん、
ブルースですとか、
はい、
そういったものを多く世の中に知らしめてくださった評論家の方で、
うん、
震災の年に、ね、亡くなってるんですよね。で、 武蔵野美術大学にたくさんのレコードと、はい、たくさんの楽器をね、
そうですよね、
あとは、再生機器だよね、
蓄音機、
うん、オルゴール、
オルゴールもありましたね。
オルゴールがさ、あれはだから100年ぐらい前のオルゴールでしょ、
はい、
それも生で聞いてですね、
はい、
感動しましたよ。
すごいですよねあれ
あんなでっかい円盤型なんだね、
う
ん、
そうそうそう、あれドイツの方かなんか
ですね、うん、どれぐらいの大きさって例えればいいんだろうあれ。
なんかね、すっごい
超巨大な円盤なんですけど、うん、それを縦にはめるんだよね。
そうそうそうそう、
それがこうぐるぐるゆっくり動いていく、
うん、1回転で1曲。
そうだ ね、 ね、これがまたさ、すごい、あんなのもうよく持ってたよ ね、うん、
すごいすね、
どこで買ったんだろうって思うぐらい、うんうん、で蓄音機、うん、そしてやっぱ弦楽器が飾られて、
はい、ね、
うん、もうあのアメリカ の、 その楽器だけじゃない、バンジョーとかああいうのだけじゃなくて、うん、アラブのウードとかさ、
はい、
インドネシア の、 このクロンチョンとかね、
はいはい、
であとは西アフリカ、
うん、
コラっていう楽器、うん、コラ西アフリカあとはあのタンザニアの楽器とかさ、
はい、
もういろいろなその相当なところで集めてきたんだね、これコレクションは。
すごいですよね本当に。
その弦楽器をね、うん、目の前でこう見るっていうだけでもすごかった、うん、だもうぜひ森友君に見てほしくてね、うん、これね、
すごい感動しました。
感動したよね、さまざまな弦楽器がいい保存状態で残っててね、
そうそうそうそう、
いやすごいなと思った、うん、どんな仕組みになってんだこの弦楽器はっていうような、
う
ん、
そうそうい
う感じで、もう見てて惚れ惚れするんだよね、はい、ああいうのって、うんうん、で全部その手製でしょああいうのってさ、
うん、そうですねもちろん、うん、
で実際の100年ぐらい前の蓄音機を、
はい、
当時昔あのレコードっていうのはろうそくの筒みたいになっててさ、うん、それをぐるぐる回してそこに針を落とすことで針の振動で音が出てたんです、
はい、
でそれがいつの間にか円盤型になって、うん、LP になりっていうことになる、
はい、
で SP 版、
蓄音
機でかける、うん、SP 版を実際かけてくれるコーナーがあって、
うん、
これがまた感動しましたね。
すごかった本当に、
こんなにいい音なんだと思ってさ、うんうん、一曲一曲がねありがたいんだよ、
うん、
今みたいにね音楽垂れ流しじゃないの、
うんうんうん、
1曲聴くのに手間暇がかかる、
うん、そうそうそう、
いちいち全枚回してさ、
回して、ね、はい、セットしてね、
セットして針を置いてさあ聴きましょうって言ってさ、
うんうん、
で目の前のスピーカーから聴くんだよ、そこ本当にスピーカーの中に演奏者がいるんじゃないかっていうような臨場感な
んだ、そのまま出てきたんじゃないかっていう感じですよね。
いやもうあれはタイムマシンだよ、
うんうん、本当にな
あ、
うん、
20世紀っていうのはポピュラー音楽がだいぶ変動したね、
うん、
そう世紀でもあって、うんうんうん、楽器もそうだ、テクノロジーもそうだしさ、うん、
はい、
あと録音する手段、それから録音を再生する手段、
うん、
全部激動の時代だった20世紀っていうのは、
うん、
でいよいよデジタルに向かっていくわけなんだけどさ、はい、でその蓄音機を聴きましょうコーナーで、
はい、
バンジョーの曲が流されて、
はい、うん、
そのバンジョーの曲がかかった瞬間に、
うん、
あ俺これ家で持ってるってあれこれうちにあるぞってこの曲CD だけどね、
はい、
CD だけどあうちにあるぞと思って、うん、今日はその曲持ってきたよ、
うん、
これが1909年、
うん、9年
1909年、
はい、
1909だよ、
うん、
めっちゃ古いよな、100年以上前ってことでしょ、
ですよね、はい、
ねえ、うん、100年以上前の、
うん、
ベス・エル・オスマン、
はい、
オスマン、
オスマン
オスマンさんの、
はい、
藁の中の七面鳥、
うん、
藁の中の七面鳥
、はい、
これ結構有名な曲だったりするんだよ、
有名
ですね、うん、でいろいろこの当時、うん、こうダンス音楽なんだよ、いわゆる当時の昔の、
はいはいはい、
18世紀から19世紀に、
はい、
この20世紀にかけての、うん、まあ、要するにアメリカの南部のダンス音楽だよ、うん、ダンスミュージックだよ、うん、いわゆる、
はい、
今やこうねいろいろああいうダンスミュージックのヒップホップとかあるけど、もともとこうだった、
うん、
でそれがいろんなテクノロジーとか、
うん、
黒人のリズムとかが絡まってきて、はい、今のダンスミュージックになってるんだけど、
はい、
この南部の素朴なダンスミュージックのいろんな部分をこうつなぎ合わせてる曲なんだよねこれ、
はいはい、
で最後ね、うん、一番最後はねあのコントのオチで終わるんだよ、
うんうんうん、
それもねもう当時からあったっていうのがなんかすごい面白いなって思う、うんうん、
はい、
なんせこのバンジョーの100年以上前のバンジョーの音を聞いてみてよっていう話ですね、
は
い、
うん、
ベス・エル・オスマンの藁の中の七面鳥、こちら聞いていただきたいと思います。1909年の音楽です。 んたらんてんてんてんてん。これ途中フォスターの草競馬とかがね、後半ありましたけど、クイズダービーのテーマ。ねえ、これがまあ、1909年の音と。
はい。
でもね、SP 版で蓄音機で聞いた方がずっといい音だったね。
いい音でしたよね。
うん、響きが。全然違う。今こうやって CD で聞くのとも。で、これ、実際中村東洋さんが編集した CD。
はい。
本の、20ページぐらいの文章と CD が2枚ついてる、うん、OD ブックっていう、はい、これもまたなかなか画期的で、
うん、
これ当時もう発売と同時に買ったね、うん、今多分もう廃盤なんじゃないかなと思いますけどね、うん
はい、
このシリーズも大好きだった、もういろいろと勉強になってね、
うん
うん、私もちょうど当時音楽雑誌の編集をやってたから、
はい、
たくさんいろんなことを教わりましたね、うん、本もいっぱい買ったし、
はい、
うん、こういうのね、また1909年の音楽がお盆の時期に鴻巣の真ん中でかかるっていう、うん、これはまたロマンチックだったりするわけですけどね。うん、まあ、いろいろと機会を見てね、こういう音楽もかけていければな、なんていうふうに思います。はい、続いてはですね、
はい、
この間、これもまたこの間なんですけど、
はいはい、
森友くんと、ね、森友がついてきてくれて、
はい、
サポートしてくれて、イズピーさんが、ね、ラジオネームイズピーさんが計画してくださったチャリティーイベントで、
はい、
琴の演奏があったんです。
ありましたね。
で、私の歌の出番の前に、うん、ダンススタジオのね、
はい、
先生、
うん、
それから琴の方、うん、で、琴の演奏に合わせて創作ダンスが、
はい、
で、琴の音っていうのはまたこれが、あ、雷がすごいですね。
すごいですね。
ね、うん、お気をつけくださいね、落雷ね。はい、うん、琴のその演奏の音っていうのはすごい、音色っていうのはすごいなんか、
うん、すごいです、
綺麗で、うん、なんか不思議な感じがしたんだよね、うん、幻想的な感じが、
うんうん、確かにね、
うん、なんかお正月とかお花見の時期だけの感じがさ、印象としてあったんだけど、なんか由緒正しきね、
うんうん、
日本舞踊の、
うん、
でも意外と、うん、もうなんかギリシャのハープみたいな感じでさ、
そうですね、
ヨーロピアンの感じがすごいし、
うん
うん、今日は琴の演奏の、うん、たまたまフラワーラジオにあった、
はい、
びっくりした、琴でバッハをやってる人たちがいる、
ほう
ほう、琴ニューアンサンブル、
うん、
ね、で、こと錦とかこと稲妻とか言いますね。こと、ニューアンサンブル。
ニューアンサンブルです。
管弦楽組曲第2番、ロタン調から、ロンド、うん。これをことでやってる。
お
ぜひ聴いていただきたいなと思います。はい、こちら聴いていただきましょう。なんかもうまるであれだね、チェンバロみたいな感じがすごいね、うん、バッハだからさ、
はい、
やっぱり、ね、これを琴でやるっていう、なんかチョーキングみたいなことしてました、
ね、あ、そうですね、弦を
押さえて、うん、あ、なんかベンドしてるような感じで、そうそう、
ベンドして、
はいはいはいはい、
音程を変えるっていう、はいはい、奏法がありますね、
うん、
琴は、
ね、
うん、僕、うちのお姉さんが ことをやってたんで。
ああそうなんですか。
実は結構ことは馴染みがあるんです。
あそうなんですか。そうそう、へ
え。もうちょっとだけですけどね。
うん、はい、あやってたやってたの。
やってたってやってて家にありましたよことが。
佐渡ヶ嶽部屋じゃないですか。
佐渡ヶ嶽。
みんな頭にことがつ
くことね。
うん。へえ、あ、うん、そうなんですか。
結構やっぱね、こうチューニングとかもね、こう針みたいなのね、こう下で支えるものを上げて、
そうだね、
チューニングをし て, て、うん、面白いですよね。
面白いよねあれもね、うん、珍しい楽器、うん、発祥はでもに日本なのかアジアなんだろうね、全体的な、
アジアだと思いますね。
アジア全体でなんかどっかからこう出てきたようなあれなんだよね、ことニューアンサンブルの皆さん、うん、ね、バッハのロンドを聴いていただきました、はい。さて、はい、今日も、源さんいらっしゃい、
はい、
いいトロが入っています。
いいトロ持ってきました、ね。
まあ、中トロだとか、うん、大トロだとか、うん、いろいろありますけれども、
はい、
当店はですね、はい、イントロしか用意できない
んで、はい、用意できないんです
よ。すいませんね。時々アウトロっていうのも用意できるんですけど、
ね、用意できるんですが、主にイントロを。
そうだね、メインはイントロしか用意できないんで、はい、今日もね、いいイントロが入ってます。はいはい、さまざまなそのギターイントロ、
うん、
うん、ありますけどね、
はいはい、
今日は、
はい、
このおことの後に、
おことの後に
いきなりキス、
キス
いきなりキス、
はい、おことの後にいきなりキス、
バッハの後にキスきます、
はい、
すごいです、
うんうん、
ね、今日はキスのハードラックウーマン、
はい、
このイントロいいじゃないですか。
いいです、
アコースティックなんだね。
アコースティック、
キスが、はい、単なるハードロックバンドに、うん、収まらなかったのは、うん、あの衣装コスチュームのポピュラー性と、うんうんうん、やはりこういうハードラックーマンとか、
はいはいはい、
ベスとか、
うんうんうんうん、
あとはなんだっけ、シャンディだっけ、
あ、なんでしょう、
なんかそれバラードの、うん、なんかこう充実度、
こういい曲をね、そう
だ、ハードロックの人たち、うんうん、まあ、でもポップスだよね、キスってね、
どちらかというと、
うるさいポップス、
うるさいポップスうるさいポップス、
やかましいポップスだと思うんだよ、ね、うん、やっぱアメリカンポップスなんだよな、
はい、うん、そうかもしれないですね、
うん、だグランドファンクとかが気づいてくれたさ、何ね、うんうん、ああいう感じの能天気ロックっていうところをさ、はいはいはい、こう高めてくれた、エンターテインメントにしてくれた、今やももクロとだってコラボするくらいのグループですから。
そうですね、そういえば、
キッスですよ、はい、そのハードラックウーマンのこのイントロ、
はい、
アコギだよね、
アコギの12弦使
ってるやつ、ね、ハードロックバンドの中でこうしてアコギでやるというところがまた、
うん、あ、そうなんですね、うん、いいところですね、いいところです、
キッスのね、
はい、
うん、12弦、
12弦の音ですね、これ
は。あ、
で結構ね、曲中にも中にオブリがこう、はいはいはいはい、入ってたりするのもすごい綺麗な、
あ、綺麗だよね、そう、そういい、なんかすごいいい音で、
結構いいんですよ、
めっちゃギター近い音で聞こえるよね、うん、
でこのコード変えるときキュッキュッて音が、
あ、あのね、摩擦音みたいな、
そうそうそうそう、
あれたまんないよね。
あの動き、ね、
あれは俺やっぱりギタリスト卑怯だと思う時の一つなんだよね。あのなんかこう指が変わるときにキュッて鳴る、今鳴らしたね今みたいな。
それわざと鳴らしてる、
わざと鳴らしてんだろっていうぐらい、あれは色っぽいんだよ。
あ、色っぽいです、
好きなんだよね俺ね、うんうん、キスのハードラックウーマンで、あのイントロのギターもさることながら、はい、あのチッっていうあのハイハットのチッっていうのはあれがすごい好きなの俺いつも。それも含めて聞いていただきたいと思います、はいはい、
If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know.Child
キスのハードラックウーマンをね、はい、今日は聞きながら源さんいらっしゃいを締めくくりたい。
はい、
いいですね、
はい、
チーって聞いた。あれ別撮りだな。
別撮りですね。
今聞いて改めて聞いたら、あ、これ別に撮ったなって。あそこだけ音違うもん。
違いますね。だってな、
うん、絶対チーだけやってみたいなレコーディングだったね。あと何が終わってないの、あとチーだけじゃね
チーだけ、チー忘れて
て、チー忘れてたみたいな、はい、いいですね。でも、うん、途中の音もすごい
綺麗ですね。
メロディーがいいね、
い、
うんうん、思わずこう歌いながらね、はい、締めくくりたくなる、
はい、
そんな感じでございまして、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りした源さんいらっしゃい、また来月の第2金曜日もお楽しみに。